結局ですね、もっと言うたら、まあ、これはあの加藤さん、これはもう、あのやっぱり脳外科の先生として、これはあんた嘘だって言うかもしれないですけどね、うん、結局そのイメージングで例えば体位を取り込みました、まあ、それをじゃあ初め内臓を回しましょうと、うん、内臓をぐるぐる回して、じゃあカスを吐きましょう、うん、次は吸い込んで、今度は頭をぐるぐる回して、こうやってるだけでもですね、私は多分脳血栓のちょっとした予防になるんじゃないかと見てるんですよ。
あ、
それをぐるぐる回すだけでもですね、そのイメージというもので。
僕もあのクリニック あのメッセージとして体の力を抜くっていうことを言ってるんですけど、その本当の目的っていうのは、その体の本来 あの力を抜いて本来のエネルギーを感じましょう。
だそう
で、体の本来のエネルギーって何かっていうと、自然のエネルギーとその自然と調和しましょうっていうことを方向的に言いたいんですね。だからその太陽っていうのはまあ自然の一つで、まあ、すごくエネルギーが強いもので、それと毎日毎日調和するトレーニングするってことは、すごく、まあ、西洋医学で言うと、まあ、自律神経が整えられるし、自律神経が整えられると血圧も下がってくるし、その脳梗塞の予防っていうのはもちろんなってくると思う。体のバランスっていうのは整ってくるっていうのはすごく納得できますね。
私はですね、やっとる、例えば、朝の、まあ、そういう健康っていうのはですね、ガンジーさんのやっぱりモデルなんですよ、マハトマ・ガンジーの。ガンジーさんとはまあヨガの行者でもあったんですけどもね、でも何やってたかっていうと、まず朝起きて呼吸をやりますと、
はい、
それは熱したところからまず起こし、体を起こしてやると、でその後何やるかというと、まあ、全身運動やるわけですよ、これはジョギングだったり、あるいは早歩きだったり、はい、まあ、年配の人は早歩きですと、でその後に、まあ、お湯から始めて水をあげますと。だから交感神経、副交感神経、交感神経というのに交互にですね、優位優位になっていって、うん、でそのお湯から水を浴びた後は今度は瞑想でもやりましょうと、うんうん、というよう、ね、にもう交感神経、副交感神経、そういう交互に鍛えてくれるみたいな形をですね、こういう健康法をやっとるんですよ。
まあ、極めるまでも、まずはちょっと第一歩やってみるっていうだけでも、ほとんどそういうことを、まあ、僕も含めてこうしてない方が都会でほとんどだと思いますので、まあ、足と、まあ、食事と、まあ、こう太陽とかその自然、太陽を取り込むっていうこと、まあ、ご自身のできる範囲でもし皆さんしていただけたらなと思います。
あるですね、はい、私が一つの、まあ、結論として出していることはですね、病気ですね。先天性の病気は別ですよ。先天性の白血病とか、こういうのは別ですよ。ただ、後天性の病気、例えば私がなったような癌だとか、後天性の病気、それと例えば、事故、トラブル、アクシデント。これは別に山に限らず、人生の事故、トラブル、アクシデント。それと人生建設の成功、失敗。人生建設の成功、失敗。これはですね、私は 99% その人の心の所産だと、私は確信しております。
心ですか。
心ですね。
今までは体の話で、心
を。結局その人の心というものが病気を作ったりとか、その人の思いというものがトラブル、事故というのを呼んできたりとか、あったりとか、その人の思いというものがその人の人生を成功さす、あるいは人生を失敗さす。私はやっぱり心の所産じゃないかと見てますね。これは肉体、だからこれは私の一つの言い分としてですね、これは私が、発見したものじゃないですよ。まず、まあ、これは健康法の一つとしてですね、まず顔というものは当然重要になってきますよね、
うん、
顔、つまり顔に今いろんなものが出てくると、
はい、
顔ですね、
はい、
だから例えば例えばその女性がですね、まあ、好きな男性に振られましたと、
うん、
まあ、ちょっと気の毒な話 で夜いっぱい泣きました、さめざめと泣きましたと、
はい、
でこういう方がですね、夜寝る前に泣いたと、悲しみの沈むうちに泣いたと、この人が朝起きるとどういう顔になっているかというとですね、例えば眉毛がちょっと抜けたりとかです、
うん、
薄くなったりとか、よくある話なんですよ、
はい、
まずこれが一つあるということ、
うん、
で例えば特に内臓系の病気ですね、内臓を痛めて入院する前の人っていうのはですね、大体その黒目がですね、
うん、
薄くなる方が多いですよね、
うん、
黒目が、
うん、
ちょっと薄くなってくると、
うん、
でその人が内臓が翻幅して、
うん、
退院する頃、まあ、3ヶ月なり半年ぐらい入院して、退院する頃には黒目がだんだんまた戻ってきてると、
うん、
こういうのがありますね。まず顔に予兆が現れる、うん、そういうのがありますね。
感じますね。
私はそう思いますね、
うんうん、
だからこれはまあ結局例えば まあ、例えばですよ、はい、まあ、ある有名な役者さんが、うん、俳優さんが何らかの事件を起こして、うん、まあ、覚醒剤覚醒剤か何か使って、まあ、若手の有名な俳優さんが逮捕されましたと、うん、警察 で警察の留置場で1ヶ月ぐらいおったと。でその方は30歳ぐらいの年で、うん、入る前は黒髪の毛は真っ黒だったのが、うん、留置場で仮保釈で保釈金払って出てきたと、
うん、
テレビカメラがわーっと殺到してやったらどういうかの髪にやったら白いのが混じってましたと、
うん、
なぜ髪の毛が白くなったか、
うん、
その人の心の絶望というものが髪の毛の色を失わさせたわけですね、
うん、
一言で言うとそういうことなんです、うん、つまりその方はその薬か何か薬物によって警察に逮捕されましたと。で、まあ、おそらく留置場の中で頭の中でいろんなことを考えますよね。それは絶望というものを考えているわけなんですよ。この先私の人生はどうなるんでしょう、うん、おそらくもう芸能活動できないでしょう。俳優生命もおそらく芸能活動もおそらく断ち切られたでしょう。復帰はできないでしょう。どうやって飯食っていけばいいんだ。いろんなことを考えた、その人の絶望感というものが、そのまず年が若い30歳のぐらいの方にもかかわらず髪の毛を白くしたと。よくある話なんですよ。よくある話です、これは。
まあ、ただ、まあ、僕も含めて、まあ、その心を本当にこうちゃんとマネジメントできるっていうというか、いい方向に向けている方ってあまり出会ったことがないんですけど、なんかこう、アドバイスというか、
あのですね、ちゃんとあの顔にまず予兆をはけられるものなんですよ、
ええ、
まあ、分かりやすく私もまあ顔の勉強っていうのはですね、うん、何年もやってきたんですけども、まず、まあ、やっぱり加藤さんもおじさんであればですね、うん、
はい、
当然まず病人のお顔を見ますよね、はい、まあ、最近のおじさんはよくそのもうずっとパソコン見っぱなしで患者さんの顔も見ない人が多いです。まず私は大問題だと思います。まず防診ということを行いますよね、うん、顔というものを見る。その時私は病人の顔をしているのかどうか、
うん、
まあ、それはまず色つや血色、まずこういうの当然見ますよね。果たして病人なのかどうか、まずがんならがん特有の肌の質になりますよね、うん、私はもう自分はがんだったんで、がんの人は見たら分かりますけども、でこういうものをですね、じゃあ結局それはどこから来てるかっていうと、それはやっぱりその人の脳がまず出てるわけですよ、
うん、
で、じゃあ脳というかもっていうのは、まあ、心の持ち方、先ほど話した心の所作みたいな、
はい、
でこれ心というものを、まあ、例えばそれは感情であり思考、喜怒哀楽、うん、思い、まあ、こういうものをまあ心というのに総称してるんですけど、まあ、大体これは脳から心というのは発生していると。で私はこれをまあ心というのは脳の子供みたいなものというのを私は言ってるんですけどもね、まずこれはですね、じゃあ顔というものが何を表すかっていうと、顔はまず私は脳の看板というふうに見てるわけですね。で、うん、じゃあ肉体というのは何ですかと、
うん。
肉体というのは大脳の影だと。
うん、
これはダルマ大使の言葉なんですよ、
うん。
私の言葉じゃないですよ。肉体というのは大脳の影なんだと。つまり、脳というものがその人の体というものをやっぱり非常に影響していると。で、
うん、
例えば心と体、心身というものは、心と体というのは2つですよね。でも私はこれは心と心身というのは2つで1つというのを私は見てるわけです、ね、
うんうん
うん、間違いなくそれは、うん、体は心の影響を受けないわけはないと私は思いますね、
うん、
間違いないと思いますね。ただし先天性の病気の方は別ですよという、
うんうん、
これははっきりそう申し上げますけども。
でその心をこうマネジメントしていく上で、まあ、僕ね、こう、その、まあ、診察室でちょっと簡単に、こう、お話しさせていただいているのは、やっぱその、まあ、うつ症状とか、この気持ちが落ち込んじゃってきている方っていうのは、まあ、そういう状態が辛いと。自分の中で気持ちを盛り上げていこう、盛り上げていこうと。ただ、まあ、ずっと、心って僕のあれでは、基本的には直接的にすぐコントロールはできない。すぐ持ち上がっているのを持ち上げることはできない。と僕自身はまずは捉えて、そこでこう無理にこうやろうとするから、うつの方なんでなんないだ、自己嫌悪に陥って落ちちゃうわけで、まあ、戦略としてそこはもうダメだからダメって考えて見ましょうとお話し、じゃあダメならじゃあ戦略として次どういう手を取ればいいか、冷静に考えてみて、今おっしゃっていただいたように心身が一つなので心と体がくっついてる。で体っていうのは手動かせますよね、足を動かせますように、ある程度コントロールできるん で心が硬くなっている時っていうのは体も硬くなってますから、毎日少しずつでも体を少しずつ柔らかくしていきます。
全くおっしゃる通りなんですよね。
ってことでアプローチ、体からのアプローチっていうのが
それはですね、うん、まあ、もう全くおっしゃる通りですね、まあ、もう 有効なやっぱりアプローチだと思うんですよ、
はい、
ただですね、私もですね、そのインドの山奥で例えばそのこんなこと、こんないろんな業をしているときですね、インドにいまだにその苦行者がおるわけなんですよ。どういう苦行やってるかというと、彼らはですね、例えば朝起きてからもう寝るまで右手を上げっぱなしだとか、朝起きてから寝るまで左足を上げっぱなしだとか、朝起きてから寝るまでなんか頭の上にこんなあの鉢みたいなの持ってその上で火を燃やしてるとか、まあ、こういう苦行者がお釈迦様の時代からまあ未だに延々とおるわけなんですよ。でこの連中にですね、まあ、これはそれは並大抵のもんじゃないですよ。こんなこと延々とやってる、何十年もやってるのに連日だ。だからこんなもう朝日とか寝るまで右手上げっぱなしの人なんかも、腕なんかこの枯れたみたいになってるわけですよね。でこの連中といろんな話をしてですね、もう30年近く前なんですけども、一体何が一番難しいんだと、という話をしたわけですよね。そしたらやはりですね、答えは共通してるんですよね。やっぱ感情のコントロールなんですよね。ここなんですよ。
そこまでの方でも。
そうです。だから、うん、そういうことに耐えることができるんですよ。だからそういう耐える忍耐力はあるんだけども、やっぱり感情のコントロール、心のコントロール、守っていたら心のコントロールなんですよ。これが一番難しいということなんですよね。だから例えばまあ、名前出して恐縮なんですけどね、浅田真央さん、浅田真央さんがね、例えばその練習だとトリプルアクセルが6回目、7回目、8回目成功すると、本番だったらなんでガクッとなるか、なぜか、なぜ同じ肉体の持ち主が別にコンディションは一緒でしょうと、先ほどまでバンバン飛んでたでしょ、なんで本番でこけるのか、なんでガクッとなるのか、これはやはりですね、本来あるべき心というものがやっぱり上に上がり出してるということですよね。
上に上がり出
してる。上に上がり出してるということですね。ということは、じゃあ、心というものをいかに落ち着けるかということを考えることになってくるんですけどね。これ私はまあ健康の要だとまず言われるんですよ、はい、先ほどお話したその階段を上るようにする呼吸を、はい、これはまずこれももちろん、ね、
ちょっと体から
訓練法、体のアプローチなんですけどね、はい、心のじゃあトレーニングというものはですね、はい、じゃあ心が脳で発生するとしますよ、はい、脳で発生していると、はい、これを果たしてこのままここに置いてていいのかどうかという、まずここになってくるわけですね。ここなんですよ、まず、はい、でこれは答えとしてはこれはダメなんですよ。なぜダメかということなんですよ、ね。なんでこれが良くないのか。結局ですね、じゃあこれを仮に今感情というふうに、まあ感情も心の一つですから、はい、じゃあ感情が例えばまあ良かったらいいですよ。ものすごい気分いいですならいいんですけども、例えばその嫌なこと、ものすごいまあムカつくことがありました。非常にまあその怒ることがあったと。で例えばものすごいまあ何らかのことで怒ってる時に仕事が落ち着いてできますかと。まあ、できにくいですよね、これ。当たり前ですけども、うん、怒ってれば怒ってるほど、はい。そんな気持ちよく仕事ができないですよね。やっぱりこの怒りという感じに振り回されますよね。あるいは、例えばその、大切な方が亡くなった。悲しみのどん底、
はい。
こういう時にきちんと仕事できるかってできないですよね。
はい、
で、東洋の健康法、ヨガも含めて、修行法、武道というものは、すべてですね、ここにある心というのを、どこが一番安定するんでしょうということを追求するわけですよね。山田さん、ここに発生した頃はどこに置くのが一番安定すると思いますか。加藤さんは分かりますよ。
ここら辺に
分かりやすく言えば、うん、まあそれが俗に言うその、まあ東洋の言葉で言うのは聖火丹田、へその下の丹田という場所に持ってきましょう。下に持ってきましょう。へその下に持ってきましょう。これが座禅もヨガも東洋の仏は全部ここに眼目を置いてるわけなんですよ、
はい、
これが第一眼目なんですよ。つまりここで発生した心をここに持ってくる、
はい、
じゃあ落ち着くという言葉ありますよね。落ち着く、落ち着くというのは何ですかと。
あ、
落ち着くという言葉はですね、
はい、
ここに発生した心を落としてついた場所がここですよということなんですよ。
おお、
これ私が発見したんです。
ああ、なるほど。
じゃあ逆上というのは何ですか。逆上というのはここに発生した頃から逆に上に噴出してしまうと。
あ、出ちゃう。
怒発点をつく。怒りのあまり髪の毛が逆立って、心が上にも噴出してしまうと。これが逆上ということなんですよ。
日本語ってすごいですね。
ものすごい極めて高度なものがありますよ、日本語というの
は。あ、
で、
はい、
例えば侍が武士道が切腹というのがありますね、
はい、
腹を切りますと、
はい、
あれが何ですかということになります。死にたいんだったら、こんな大地を突き刺したってなかなか死ねないじゃないですか。なんでこんなとこ突き刺す必要があるのかと。死にたいんだったら、まあちょっとね、厳しい方したら、 脇差しみたいな担当持ってるんだから、これは首の毛玉の方が一番早いですよ、
うん、
これは一番これバーンだね、一番早く手短に出血されて死なせる、うん、なんでこんな大事を避ける必要があるのか、これはですね、結局その武士という人種は、侍という階級は終始ここに発生した心というものをここに持つ、ここに下ろす訓練ができてますと。
あ、
まあ、常住座が寝ても覚めても心をここに置く訓練を養ってます、
うん、はい、
そういう訓練をしたものを侍というふうに定義しています。
あ、はい、
これが彼らの言い分なんですよ。
お
ー、だから武士の心というのは一般の方の心はここにありますと、はい、脳に発生した武士の心というのはここにあります、
はい、
これが彼らの言い分なんですよ。
あ、
でこの彼らのある心はここにありますと、
はい、
その武士の心を立つのを持って武士の死というふうに定義しましょうというものが切腹というイベントであり、
はい、
儀式なんです。切腹というのはそういうものなんですよ。
心を断ち切る、
武士の心はここにしかありません。我々一般人と違うんです。特殊な訓練をしている。だから武士なんだと。それはどういう訓練をしているか。ここに発生した頃、終始これを持っている訓練をやっている。その武士の心はここにしかない。それを断ち切るのが武士の死であるというのが彼らの言い分であり、イベントなんです。これが切腹というイベントですよ。
はい、
で、浅田真央さんのさっきの話というものは、練習の時は落ち着いてますから、うん、心がここにあるんですよ、
はい、
ただし不意気っていうのはですね、まあ、こんなも数ミリのようなエッジ、このエッジがあるわけです、
はい、
それでまあ空中にジャンプしてまあ3回転ぐらい回って片足で着地してくると、両足でドンと着地することはないですから、数ミリに体重をジャンプしてこれやるような極めて高度のバランスを要するもんだったらですね、その本番の時には当然のごとく金メダル、メダルへのプレッシャー、うん、日本国民の期待、ライバルたちに対するそのプレッシャー、
うん、
まあ、こういうものがですね、
うん、
その彼女のあるいはそのそういうアスリートの心をここに収まってなきゃいけない心が1センチ上がるだけでですね、
うん、
重心が1センチ上がるだけでもうそれが失敗するってことなんですよ。
もうそこまで そうですね、あの究極の世界になってくると
練習では成功します。なぜならば心がここにあるから成功する、従前に力を発揮できる。しかし本番ではそのプレッシャーというものが、ストレスというものがここにある心をちょっと上に上げてくると
隙が出ちゃうんですね。
そこがやっぱりああいう極度にバランスを要するスポーツでは失敗するってことなんですよね。ここなんですよ。
その僕らみたいな一般の人間がこうこういう心を下に持っていくようなトレーニングとかって、
これはですね、もうあの方がもう端的に言うとですね、もう結局瞑想なんですよね。わかりやすくと、つまりあの不動心なんていうのがよくありますよね。不動心というのはここにある心のことを不動心と言ってるんですけどね、そんなもんないんですよ、
うん、
つまりですね、終始上に上がってくるとするんです。この下げても、
うん、だんだん上がってい
く、もともとここに発生してますから、
はいはい、
強しこの戻ろうとするんですよ、
うん、
でこれを上がっては下げ、上がっては下げても、
うん、
この下げるスピードが速いかどうかなんですよ。わかりやすく言えば、
はいはいはい、
だからここに発生したまあいろんな感情、
うん、
まあ、心の一つの感情というものを、はい、いかにそこからこう脱却してここに下ろして脳を速やかに正常に動かすかということなんですよ。つまり脳がなんで正常に動かすか、そこにはもういろんなわけのわからない感情がないということなんですよ、
うん、
怒りとかその憎しみだとかその悲しみだとかそんなまともに動かないですよ。こういうところにネガティブな感情をいかに楽々ここに下ろすことができるか、
冷静に、
そうです、
うん、
この訓練が必要になってきますね。でこれは24時間できます、この訓練は。つまりですね、
はい、
それはどういうことかというと、これはもうやっぱり意識の問題なんですよ、
はい、
例えば、うん、街を歩いてる、あるいは仕事の時に腹が立つことなんか、まあ、よくあります、
はい、
その時にも腹が立ったなと思ったら、その時も心がここに上がっちゃってるんですよ、
うん、
それをすぐ下げる訓練というのはもう毎日毎日できますよ、しょっちゅうできますよ。
あ、どういうふうに
例えばですね、
はい、
もう、まあ、それがもう上がってると思ったら下げたらいいんですよ。
ああ、意識すればいいんですね、
はい、それはもうあれ呼吸を使ってもいいですよ。
あ、
呼吸を使うことによってそれを下げることをイメージしてもいいし、つまり頭を空っぽにしてるってことなんですよ。
あ、
頭の中に何もないと正常に動くと、
うん、
ということなんですよ。
あ、
ただしここにいろんなものがあるとやっぱりそれはなかなか素直に動きにくいですよ、
は
い、当然のごとく動きにくいですよ、
はい、
だから昔からその日本でいう無念無想だとか無心というのはここに心がないってことなんですよ、
はい、
脳に心がないのが無心なんですよ。じゃあその心がどこにあるか、ここっていうことなんですよ。収める場所はここっていうことなんですよ。だから座禅とかはみんな全部ここで手を組みますよね、
はい、
あれはこの中に心が入ってるってことなんですよ。ここに心を収めるっていうのは座禅のこの手を組むっていうことの意味なんですよ、
はい、
まあ、こういうのも組んでますよね皆さん、
はい、
ここに心を入れてるってことなんですよ。
うん、
ここに発生した心をここに持ってくる傾向をやってるわけです。
まあ、そういう心のトレーニングからすると、もしかしたらその明治維新の方たちよりも、現代の方が、そういうトレーニングしやすい環境にあるのかもしれないけどなって。
あのですね、はい、ただ、時代という厳しさから言うとですね、はい、それは江戸時代なんかに比べて今のはるかに厳しいですよ。絶対厳しいです。うん、だから、江戸時代はお坊さんというと皆さん一目置いてますけども、ね、はい、今の現代人の方がはるかに厳しいです。はけて厳しいです。
うん、
厳しくなきゃそんな毎年毎年3万人以上自殺しないんですよ。
あ、今の現代の方が厳しいですね。
あ、トレーニング厳しいです。
そういう意味ではトレーニング、トレーニングしがいがあります、
ね。今こそしなきゃダメなん
です。心のトレーニングですね。
そんなね、ありました。喉にいいしたい、はい、のどかな時代ならトレーニングはする必要ない
です
、は
い、あ、じゃあいいですね。逆に。
今の厳しい、やっぱり時代はやっぱり厳しいんですよ、明らかに。今こそやっぱりそういうトレーニングを、はい、訓練をした方が、絶対にその方が人生楽ですよ。
あ、ありがとうございます。今日は前半で山のお話を伺って、厳しいお話を伺って、はい、後半で健康法、体からのアプローチ、心からのアプローチ、すごく貴重なお話で、本当に僕自身すごく、ね、お勉強させていただきました。
いえいえ。
本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。